ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。ついつい大麻に深入りしましてね。もう禁酒法から言うとなんか、10回もやってないかな。6回ぐらいやってる感じがするんですが、ここあと最後2回ですね。今、大麻っていうのは禁止されておりましてね。私は実は、まあ科学的見地から、大麻っていうのをずっと、まあ、勉強してきました。まあ、現地にも行ったりいろいろしてですね、勉強してきまして。それで、よく裁判にも呼ばれたことがありましてね、大麻を吸った人を罰するような裁判ですね、逮捕されちゃった。それで、それはまあ、実質的には問題ないんだという話をよく裁判でしました。っていうのは、本当にかわいそうな人が世の中にはおられましてね、どうしても大麻が必要な人がおられるんですよ。ちょっと話が難しくなるんで、ここで個別にはできないんですけどね。もう私に泣いて頼むと。それで裁判で大麻が使えなくなると、お亡くなりになっちゃうなんていう人もおられましたね。それでこう人間というのはこう一様じゃないし、やっぱ日本人なんですよね。こう日本人っていうのは例えば、わかめは、生わかめっていうのは、日本人は味噌汁の中に入れたりして食べますけども、ほとんどの日本人以外、まあ、南朝鮮の人なんかは日本人と一緒にね、昔はミマナっていう国がありましたけど、それはまあ日本の国でしたから、今の韓国にありましたけど、日本の国でしたからね。だから、まあ、南朝鮮はちょっと特殊なんですけど、他の外国人はほとんどわかめを消化できませんね。まあ、本当に大昔からの日本人の体っていうのができて、まあ、5万年も経ってるんでですね、まあ、日本でこれだけ多く使ってたタイマーが突然禁止されるってことは、まあ、かなりの大きな効果は実はあるんですね。それを全く無視しているということが、やっぱり歪みを呼んでるわけです。そこら辺を2回にわたってちょっと私の経験も含めましてね、お話をさせていただきたいというふうに思いますが、もちろん日本は植物の、まあ、今だったらいくらでも輸入ができますから、綿が使われますよね。それから合成繊維がありますから、ほとんど多くのものは石油から繊維が作られますよね。まあ、そういう点で私たちは今衣服の原料というのはそれほど困りませんが、まあ、昔は基本的には絹と綿と麻しかないわけですね。まあ、大きく言ってですよ。絹はやっぱり海湖から作りますし、非常に手間がかかるので、まあこれ高いしね、ほとんどまあ庶民は絹とは切れませんね。それから綿は、日本ではちょっとね、寒いんですよ。やっぱり綿化っていうと、アメリカの南部とか、それからインドの南部、インドですね。まあそういった日本よりか少し緯度が低いところで、亜熱帯に近いところがいいんですね。それで綿花も、だから綿花畑っていうのも、まあ昔からあまり日本にはないんですね。ところがこの麻っていうのが一番日本の気候に合っておりまして、それでここに貼った図ですね。これもぜひ頭に入れてほしいんですけど、これは清水さんっていう画伯がですね、かきさんが日展かなんか、そういうちゃんとした展覧会に出して、まあ展示されてたものなんですけども、大麻収穫の図っていう、絵なんですね。かつての日本の農業はどうだったかとよくわかりますね。もちろん米は作りましたけども、繊維製品は大麻が多かったんですよ。なぜかというと、4月に大麻を植えますとね、7月の末だと思うんですけど、7月の末ぐらいには、人間の背丈よりかちょっと高いぐらい伸びるんですね。で、収穫も簡単で、引き抜くことができるんですね。根があんまりしっかりしてないもんですから。で、それをこう、お湯で煮てですね、ふやかして繊維を取るんですよ。そこの大麻の繊維っていうのは長いもんですからね。少し硬くて長いんで、まあ朝の着物を着られた方はわかるけど、まあ、夏の背広、夏の服、それから産着、まあ、蚊帳、花を、漁網なんかに使われるんですね。それは強くて、割合強くて簡単に取れて安いし、それから繊維が長いんで、紡ぎやすいしっていうのがいろいろあってですね。それで日本では主力の製品でした。この畑の一番向こうまでもう見渡す限り大麻だったんですね。今は大麻って言いますとね、何か みんなが近づかないっていうか、やめてくれやめてくれって感じなんですけども、実は大麻っていうのは日本の文化の中では当然だったんですね。まあ、もちろん日本ばかりじゃないですよ。大麻は日本に一番合ってたんですけど、その他に例えば皆さんご存知なのは、例えばジュートとかですね、それからケナフとかですね、リネンとかいうふうにこうカタカナで書くものも、これ全部麻ですね。ただ漢字で言うとアマとかですね、チョマとか言って、全部漢字で書く場合もあるし、それから日本であんまり使わない、日本の麻っていうのは全部大麻でしたので、大麻以外の麻はですね、リネンだとか、ケナフなんつって、まあ、この頃は自然のものを使おうつってケナフブームがあったりしましたが、あれも麻ですね。日本で大麻を育てるのがいいのはですね、日本人がもともと前回にお話しましたけど、日本人もともとアヘンだとかそういうのを吸わないという、麻薬は日本人の場合は大麻みたいに心が休まるものよりか、心が浮き立つですね、お酒とかタバコとかコーヒーを好むんで、大麻はもともと好まないんですけども、しかも、温帯地方に育つ大麻っていうのはですね、薬効成分がないことはないんですけども、その薬効成分を打ち消す成分とがほとんど同量なんですよ。ですから、日本の大麻とインド大麻ってのは全然違ってですね、インド大麻っていうのはやや麻薬性が強いんですけど、日本の大麻っていうのはまあ麻薬性がないと言ってもいいんですね。ですから、温帯地方で育った大麻っていうのは全然関係ないんですね。それで、少しはしかし精神的効果が認められるんですよ。ほんの少し。だから、日本でも精神的効果をちょっと見られた方がいいところには使われるんですね。例えば神社ではこう鈴を鳴らすこういう綱ですね。それからこう横綱の綱、神社の上の方にもこういう綱が張ってありますか。そういう綱ですね。それから伊勢神宮なんか非常に新たかな神社の宮司が着ている白い服ですね。あれも大麻です。それから、蚊帳なんかもそうですから、赤ちゃんの産着に大麻が使われたのは、これを魔除けっていうちょっと目的がありましてね。綿とか絹では赤ちゃんに対して魔除けができないんで大麻を使うっていうのがあるんで、確かにもう非常に微妙なんですね。人によっては僕みたいに鈍感な人は全然精神的効果ありません。ただ、精神的に非常にナイーブな人ね。女性なんか、赤ちゃんとか、そういうのは若干大麻で、感じるところがあるんですね。それから大麻畑って結構雷も落ちることがあってですね。桑原ってのは桑畑によく落ちるから桑原って言うんですけど、まあ大麻もそういうちょっとことがありましてね。まあ、そういうこともあって、ちょっと霊的な感じもあったんです。だけども非常に日常的にそこら辺全部大麻でしたから、麻ってのは全部大麻ですね。ですからまあ、今でも麻生さんとか麻田さんとか、麻っていう名前の人とか地名って山ほどあるんですけど、これはまあ、大麻の生産地に近いところに住んでおられた人とか、そういうとこですね。ところが、その大麻ってもちろんだから、日本人はもともと麻薬を吸わないということと、それから大麻っていうのが、ややどっちかとは精神的な鎮静作用があるから、日本人は嫌がるっていうことと、さらに日本の大麻は麻薬成分がほとんどない。ほとんどないって言っていいんですけどね。ほとんどないって言うとまた誰かがケチつけるかもしれませんが、正しく学問的に言えば薬効成分とそれを打ち消す成分の比率がほとんど同じであるって言った方が正しいんですが、まあ結局全然ない、効果がないってことですね。それでまあ大量に使われてたんですけども、日本がこの前大東亜戦争に負けたわけじゃないですけども、まあアメリカが虐殺するので、昭和天皇がやめさせたってことで非常に良かったんですが、で、一時的に日本占領されましたよね。占領されたので、昭和23年ですから、戦争が終わって3年ぐらい経った時に、アメリカ軍の命令で、大麻は禁止されました。これはアメリカ軍は、実は日本人の健康に問題があるから吸って禁止したんじゃなくて、アメリカの黒人兵がですね、大麻を吸ってラリるということがあっちゃいけないということなんですけども、実はアメリカってのはもともと大麻を吸う国ではありませんでした。大麻の禁止令って禁止令できなかったんですけども、この前お話しましたが、1937年に大麻課税法ってのはできておりますが、いずれにしても、南の方の人が、来た人が吸ってるということで、 黒人兵が、アメリカの黒人兵が数的じゃないということで禁止されました。これね、日本人って、今の日本人ですよ。江戸時代までは自分で考えてましたけど、今の日本人でね、アメリカがとか、ドイツがとか言うともうそれで思考が停止しちゃうんですよ。全部停止しちゃうんですね。特に NHK なんかすぐ停止しちゃってですね、大麻絶対ダメとかいうふうになっちゃうんですよ。大麻が日本人に対してどうなのか。じゃあ、わかめとか、それから海苔とか、それからごぼうっていうのは NHK やっぱり絶対ダメって言わなきゃいけないんですね。日本以外の外国人食べれませんから。そんなものを食事として食べるのはとんでもないって言わなきゃいけないんですね。そこがやっぱり日本人のなんて言うんでしょうか。白人が出てくると思考が停止する。まあ日本の文化人が特にそうですね。それからもう一つの問題はね、日本語の漢字にもあるんですよ。大麻の麻ってやつはですね、これまだれで林って書きますね。だからこの絵を見ますとわかりますように、林のようにこう林立してるので、大麻っていう植物名がついてるんです。これ植物名ですね。ところが麻薬の麻ってやつはですね、最近この漢字がなくなってきたので、もうこういう漢字使わないで、麻っていう字を使ったりするんで、麻は麻薬なのって言われるけど違うんですよ。これは病だれで、それで中も木じゃないんですよ。これ全然離れたあれでね、これは痺れるっていうあれですね。ですから、実は大麻が麻薬になったのは、GHQ が、進駐軍がですね、麻という漢字と痺れるっていう漢字の区別ができなかったんじゃないか。これ日本人が見たらもう、麻ってのはまだれの中に林でしょ？ところが、麻薬の麻ってやつは、まだれ、病だれなんですけど、病だれの中に書いた林じゃないんですよ、これ。だから、二重に違うんですけど、これを間違えたんじゃないかってのは今でも言われるわけですね。まあ、いずれにしても、日本人の日常生活と、大麻、麻ですね。麻は本当に密着してた。今なんか、プラスチック排斥運動、あれ全然関係ないですが、まあもしそういうのにご興味があるとか、自然食品とか言っておられる方多いんですけど、そういう人は麻、大麻を使われたらいいんですよね。大麻の方が気が落ち着くという話はあるんですが、それはもちろん、だから大麻は麻薬なんだっていうか、ちょっと違う意味はあるんですよね。要するに天然品の気持ちよさですよ。これは、まあ、合成繊維の、残念ながら今のところまだポリエステルとかそういう優れた合成繊維でも、綿の着物よりかちょっとね、なんか人工的な感じがするんですよ。それと同じように、麻の着物ってのはやっぱり気持ちがいいんで、で、まあ、自然と接してるっていう感じがするんですね。まあ、プラスチックの、椅子と、樹木で作った椅子が違うようなもんなんですね。ですから、それをまた、このタイムの場合は、麻薬効果と間違えてですね、どうも麻の、着物を着ると気持ちがいいと。これはきっと麻薬だからだ、なんつって言ってる、ちょっと間違った人もいるんですね。まあ、そういうことで、やっぱり僕は日本は日本の、この、やっぱりそのうちね、アメリカ人がなんか、わかめで下痢したから、もうわかめってのは猛毒なんだ、なんていう人が現れないようにしたいもんだ、というふうに思います。